こんばんは。6月12日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで第2週パーソナリティを担当します、自転車大好き、食べるの大好き、俳優のえのきなつみです。よろしくお願いします。イエーイ。いやー本当ですね、あの個人的としては第2回目の一人ラジオ、いや一人ラジオ。いやー、緊張しますね。いやー、いつになっても、まだ2回目ですけど、いつになったら私の緊張をほぐれるのか、まあ皆様もね、3回目、4回目と聞いていただいて、あ、こいつ、慣れてきたなって感じていただけたらと思いますよ。はい。今日も、ちょっとドギマギしながら、全力で皆様に楽しくお届けしたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。そして今週のスポットライトでは、ウサギの秘密に迫ります。後半では、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は、夏美の絵本劇場です。当劇場支配人の夏美がおすすめしたい絵本を紹介、朗読します。また、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。いや、そしてですね、最後のエンディングにちょっと重大発表があるので、皆様ぜひともね、最後までお聞き逃しなく聞いてくださいばいいなと思いますよ。絶対ですよ。最後まで聞いててくださいね。よろしくお願いします。それでは、今週も行きましょう。みんなとつながる、ラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで今週のスポットライトはウサギです。なぜウサギにしましたかと言いますと、先月5月18日から上映されております映画ピーターラビットを最近見に行ってきたんですけど、その時にふとこう思ったんです。あれ、ウサギってどのくらい前からいるんだろうって、今まで考えもしなかったんですけど、そういえば知らないなと思ったので、今回スポットライトに当ててみました。私なりにウサギさんの歴史について簡単に調べてみたので、よかったら聞いてください。ウサギさんのご先祖さんについてなんですけども、驚くべきことに恐竜が絶滅して間もない頃まで遡るんです。最も古いウサギさんの化石は、なんと約5000年前、モンゴルと中国にある地層から見つかったそうです。その後もアジアの地層からも化石が見つかったりしています。いや、意外ですよね、意外。いや、まさかモンゴルと中国にある、あとアジアにも、から見つかると、私てっきりヨーロッパからウサギさんって来たのかなと思ってたので、ちょっと意外でした。はい。そして今私たちがペットや家畜として飼われているウサギさんは、ヨーロッパのアナウサギだと言われています。はい。アナウサギの歴史についてなんですけども、紀元前1100年のイベリア半島にアナウサギがいました。ただその当時は人間との共同で生活していたわけではなくて、あくまで自然にいる動物の中の一つとして感じて過ごしていたそうです。はい。今の日本人の生活からすると、まあ、猫さんとか、カラスとか、鳥とか、そういう部類に、な感じで、いつも一緒に、まあ、気づいたらそばに寄って近づいてたり、走り回ってたりしたんではないかなと思います。そこからさらに時は流れ、紀元前750年以降のローマ時代に入って、 ローマの人々がアナウサギをイタリアに持ち帰って食用として飼い始めたそうです。本格的にアナウサギが飼育されるようになるのが12世紀ぐらいのことだそうです。修道院で本格的に飼われるようになり、その後13世紀にはイギリスへ、16世紀にはヨーロッパ全域で飼われるようになりました。その時は、狩りにウサギを使っていたり、貴族の方が馬車移動のために、その長い時間の間、ウサギをめでるためにウサギを飼っていたそうです。その後、園芸大国のイギリスやオランダで、ウサギの品種改良のブームが起きました。それをきっかけに、世界各地で品種改良がなされ、様々なウサギが飼育されるようになりました。そしてアメリカがペット用の品種改良を行い、現在のようなペット用のウサギが新種が生まれるようになったそうです。まあ、今で言うとネザーランドドワーフっていうすごいちっちゃなウサギさんがいるんですけども、そういうウサギさんとか、あとホーランドロップだったりとか、あとアナウサギとか、あと何でしたっけ、ミレニア気質とか、そういうウサギさんがどんどん生まれてきたそうです。はい。そしてね、今日本にも野良ウサギって、まあ、北海道とかにもいると思うんですけども、例えば、日本のウサギとか、エゾナキウサギ、ミドユキウサギ、アマミノクロウサギっていうのが、まあ、有名らしいんですけども、ちょっとね、あまり聞き慣れない感じの名前なんですけど、こういったウサギってどこからやってきたのかなと思って、その辺にもちょっと調べてみました。まず、エゾナキウサギなんですけど、彼らの先祖は約160年前の氷河期にサハリエンから北海道に入り込み、そこから進化してエゾナキウサギとなったそうです。エゾユキウサギも同じルートで、同じ時期に北海道に入ったそうです。日本のウサギもご先祖さんが入ってきたのが氷河期。当時は日本と朝鮮半島というのが陸続きだったそうなので、そこから入ってきて日本各地に広まったそうです。いや、ちょっとね、氷河期に、ね、エゾナキウサギ、エゾユキウサギ、日本のノウサギも氷河期っていうことで、いやーなんかね、全然言われてもウサギの顔が思い浮かびませんが、ね、ご先祖さんが日本に入ってきたのか氷河期だということで、ちょっとね、まだ氷河期だとちょっと身近にね、歴史の本とかで出てくるので、ちょっと身近に感じられたかなと思いました。はい。また現在では世界中で様々な品種のウサギが飼われていますが、これは数百年以上かけて品種改良して結果が生み出されたそうです。主に食用、毛皮用、愛玩用の目的に合わせていろいろな品種が作られていったわけです。はい。ね、まさかね、アジアからウサギの発祥だなんて思いもしなかったのですが、私もウサギのことを飼っているので、まあ、ちょっと雑学的な前半戦になっちゃったと思うんですけども、ちょっとね、知れてよかったかなと思います。それではここで一曲お聴きください。I Promise You。 お聴きいただきましたのは I Promise You でした。こちらの曲は映画ピーターラビットの主題歌になっておりまして、聴いてみてください。はい。さて、第2週担当パーソナリティの榎木夏実がお送りしております。ラジオとラジコ、今週のスポットライトはウサギです。前半はウサギさんの歴史に迫っておりましたが、後半ではただいま上映しております。有名な絵本作家、ピーターラビットの実写化でどんな作品になっているのか気になる人も多いのではないかなと思うので、映画と原作の違いとかに迫りたいと思います。早速、映画の方なんですけども、映画で舞台になるのは、イギリスの湖水地方、のどかな田舎で、親友のピアや動物の仲間たちと楽しい日々を過ごすピーターでしたが、ロンドンから隣に越してきたトーマス・マクグレガーの登場で、その生活は一変。トーマスはピーターと仲間の動物たちと追い出そうとするだけではなく、心優しいピアに恋心を抱いてしまったのです。さて、恋のライバルとなったピーターとトーマスの戦いの行方は一体どうなってしまうのでしょうかが映画のあらすじなのですが、可愛らしい原作絵本の通りに実写映画でもロマンチックな物語が繰り広げられると思うじゃないですか。 じゃなくて、なんともテンションの高いドタバタコメディになっておりました。日本でのね、情報公開の時にも、まあ、日本のピーターラビットのファンの皆さんからも、これはこれで面白そう。いやいや、原作とイメージ壊しすぎ、などと、様々な声が上がっておりました。実はね、私もその中の一人でございます。いや、原作のピーターラビットが好きだったので、まさかね、こんなね、はちゃめちゃなピーターに変わってると、ちょっとね、いやー、私の知ってるピーターじゃないと思って、いや、これはちょっとおかしいんじゃないかなと思ったんですけども、いや、ね、映画見てみるとまたね、全然違ってて、結構ね、面白かったので、まあ気になる方は見てほしいかなと思います。そのピーターラビットなんですけども、青い上着がトレードマークのウサギのピーターが登場する原作は、イギリスの絵本作家、ビアトリクス・ポターさん原作の絵本、ピーターラビットのお話のシリーズです。1902年に刊行されて以来、これまで36カ国語に翻訳されており、ピーターラビットシリーズでは、今でも世界中に愛され続ける作品です。いやー、すごいね。36カ国語はちょっと知らなかったね。ちょっとね、さすがだなーって思いますよ、ほんと。でね、もしかしたらピーターラビット知ってるけど、あれどんな話だったっけって思う方がいると思うんで、ちょっとね、改めて絵本のあらすじをご紹介したいと思います。ある日、母親ウサギはコウサギさんたちに、お父さんはマクレガーさんの畑で事故に遭い、奥さんにパイにされた。マクレガーさんの畑には行ってはいけないと話します。しかし、外に遊びに出たコウサギのうち、いたずら好きのピーターだけは、母親ウサギの忠告を破り、マクレガーさんの畑に入り込んでしまいます。そこで大切に育てられてた野菜をつまみ食いしていたところ、マクレガーさんに見つかり追い回されることに、っていうのが絵本のあらすじです。ね、温かみのある絵本とはね、裏腹に、冒頭からお父さんがウサギパイにされて食べられたという悲しい設定があります。ね、ピーターラビットの誕生の地、イギリスでは、ウサギの肉を使った伝統料理、ウサギパイがあるんですけども、いや、イギリスのね、人たちからすると当たり前の食べ物なのかもしれませんが、ね、まあ、もうね、ウサギをね、めでて飼っている日本人からすると、ちょっとね、ウサギパイはね、少しかわいそうな気もしなくもない。でも、ちょっと結構前なんですけど、銀座の方で、ピーターラビット店が昔やっていたんですけど、そこのフードのところでもウサギパイがね、販売されてたんですよ。ちょっと残念ながらね、ちょっとお高かったので食べれなかったんですけど、また機会があったら食べてみたいなと思います。さて、映画とね、原作から大きく違うところがございまして。まあ、ね、ちょっとね、映画の映像を見た方はわかってると思うんですけども、まあ、ピーターが思わず突っ込みたくなってしまうぐらいのピーター。なんであんなにパリピでいいのかというところですよね。もうパーリーピーポー並ぶパーリーラビッツ。パーリーラビッツです。パーリーラビッツなピーターのはっちゃけ具合にね、ちょっとね、驚いた方もいるんじゃないでしょうか。でも、映画で登場するピーターは、両親を亡くしている設定がありまして、原作絵本の頃より成長した姿なのかなと思ったり、そう考えるとね、ちょっとの、イタリザ好きのピーターが、パーリーになって成長した姿も、まあ、おかしくはないのかなと思うんですけども、まあ、そこはね、ちょっとね、ぜひとも見てほしいなと思いますよ。はい。というわけで、長々となってしまいましたが、イケイケな雰囲気にね、驚かせつつも、原作絵本のギャップが癖になってしまう映画となっておりますので、まだね、見てない方はね、ぜひと見てみてください。以上、今回のスポットライトは、ウサギでした。
レッドウェイラジオ。
ここは毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。 ようこそ、夏見絵本劇場へ。私は当劇場の支配人、夏見でございます。ここでは、私がおすすめいたします絵本を紹介、朗読させていただきます。今月は、梅雨にぴったりな絵本をご紹介いたします。絵本は雨降り。それでは、始まり、始まり。雨降り。ずっとずっと雨がじとじと降っていた。雨、止まないかな?たまには、外出て遊びたいよ。子犬と子猫が言うと、ばあちゃんも、ほんとだね。ばあちゃんも遊びに出たくて困ってるんだ、と、窓から空を見上げた。ちょっとちょっと、雲の上の雨降らしさん、時々休んじゃくれないかね。ばあちゃんは、空に向かって行ったけど、雨は止むどころか、前よりもっとひどく降ってきた。ひどいじゃないか。たまにはカラッとしたお天気にしておくれって頼んでるのに。すると雲の中から、やだよ、嫌なこったという声がして、バケツの水をぶちまけたような雨が降ってきた。雷もゴロゴロ鳴り出し、稲光までピカリピカリ。ばあちゃんはカンカンに怒って大声で言った。なんて意地悪な奴らだい。よし、そんなに意地悪するなら、こっちにも考えがあるよ。ばあちゃんは薪を運んでくると、ストーブに入れて火をつけた。その時、子犬がかけてきて言った。ばあちゃん、ばあちゃん、庭中が滝みたいだ。そうかい、そうかい。ばあちゃんは脇目も振らず、薪を燃した。今度は子猫がかけてきて言った。ばあちゃん、ばあちゃん、大変だ。川が溢れて庭に入ってきたよ。そうかい、そうかい。ばあちゃんはいらないものをせっせと運んできた。ばあちゃん、ばあちゃん、どうしよう。庭中が川になっちゃった。子犬と子猫が震えながら飛んできた。そうかい、そうかい。ばあちゃんは暖炉にも薪やガラクタを突っ込み、ボンボン燃した。ストーブからも暖炉からも煙がもくもく出た出た。ばあちゃん、ばあちゃん、もうダメだ。庭中が海になっちゃった。子犬と子猫が毛を逆立てていったとき、そうかい、そうかい、もう大丈夫。ばあちゃんはそう言うと、ボンボン燃えるストーブと暖炉の中に胡椒をバサッドサッと振りかけて、唐辛子の束を放り込んだ。すると、ばあちゃんのうちの煙突から、辛い辛い煙が出て、たちまち空一面に広がった。煙が雲に届いたとき、うわぁ、目が痛いよ、くしゃみが出るよ、ハクション、クション。あっちでもこっちでも、雷たちがくしゃみを始めた。ハクション、クション。雲たちまで大きなくしゃみを始めた。あんまりくしゃみをしたので、雲たちはみんなちぎれてしまった。うわぁ!雷も雲もみんな一緒に泥水の中に落ちてしまった。空はすっきり青空。泥水の中には雷と雲が浮いていた。ひでえことするぜ。雲が濡れちゃうおいらたち商売上がったりだ。と雷が言うと、ばあちゃんは言った。それでいいのさ。だって言ったろ。雨は飽き飽きしたって。まあせいぜい雲の修繕に精をお出し。雷たちはそれからしばらくばあちゃんの家に泊まっていった。全部の雲を洗濯しふわふわにして元の大きさに直すんだから大変だ。全部終わるまで何日もかかったのだ。ばあちゃんも子犬も子猫も絶対手伝ってやらなかった。毎日天気の方がみんな好きだったから。おしまい。いかがだったでしょうか。ばあちゃんみたいに雨でどんよりしている空を胡椒と唐辛子で晴れ空にしたいものです。それではここで一曲お送りいたします。リトルバイリトルさんで雨上がりの急な坂道。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she
83MHz、アイアンドララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドララ FM ホームページより、番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイトにあります。専用フォームからご応募ください。また、番組の Facebook ページでは、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。今日の放送はいかがだったでしょうか？いやー、私としては2回目の放送となりましたが、いや、すみません。もう緊張でしたね。いや、ちょっとね、気持ちを切り替えてね、来月にね、向かってちょっと再スタートしていきたいと思います。そんなね、6月12日なんですけども、実は私、えのきなつみ、明日6月13日が26歳の誕生日です！イエイイエイ？イエイなのかな？イエイなんでしょうか？ね、まあ、できることなら6月13日放送が良かったなぁとか思いつつも思ったりとか、でもですね、まあ、26歳にもなると、毎年毎年1歳ずつ年取っていくのが、なんかね、30歳に向かってね、階段を登ってる感があって、ちょっと辛いです。ね、だって、ね、もう四捨五入したら、ね、30歳ですよ、四捨五入。ああ、ね、本当にもう、年月経つの早いですね。もう今年も残り、あとね、半年なんですけども、楽しみながら頑張っていきたいと思います。とりあえず明日は26歳の誕生日を楽しもうと思います。はい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は6月19日火曜日、担当はこの方です。
こんばんは、第3締め担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
はい、第3週担当パーソナリティの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティのえのきなつみでお送りいたしました。それではまた来月、さようなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。